春が過ぎ、夏、秋が過ぎ、今は私たちの前を冬が過ぎていきます。四季だけが去っていくのではありません。四季に従って今年一年もすでに過ぎ去ってしまいました。実際のところ人生自体が過ぎていっているのです。乳児期も少年少女時代も青年期と中年期、そして老年期も例外なくすべて過ぎていきます。その速度はセミの幼虫のようにのろくはありません。この世のどんなものよりも早く過ぎ去ります。昔に比べて人生の速度がだんだんと速くなっているのを感じるならば、それはそれだけ年を取った証拠です。年と人生の速度は正比例します。年を取るほど人生が一瞬で過ぎていってしまったと短足します。ダビデは70歳まで生きました。3000年前の当時としては長寿の恵みをたくさん享受したことになります。それにもかかわらず彼は臨終が迫ると詩編39編を通してこのように告白しています。詩編39編6節の前半です。ご覧ください、与えられたこの生涯はわずか手の幅ほどのもの。ダビデは自分が生きてきた70年の人生がわずか手の幅の長さにしかならないと吐露しました。ここで手の幅、指尺とは親指の端から中指の端までの長さを意味します。しかしダビデが告白したヘブライ語テパフは指尺、手の幅ではなく手のひらを意味します。一般的に人の手のひらは自分の指尺よりも短いものです。ダビデに彼の70年の生涯はそれぐらい早く短いものでした。人生を全部測ってから私の人生は1メーターか10メーターぐらいに長かったと告白する人はほとんどいないことでしょう。ダビデの70年以上に長生きした方も人生は手のひらほどにもならないと親指と人差し指をひっつけるようにして人生の長さはこれくらいにしかならないと告白することでしょう。詩編39編6節中盤です。見舞いにはこの人生も無に等しいのです。わずか手のひらの長さに過ぎないダビデの70の生涯は神様の前で無に等しいものでした。永遠なる神様の前でわずか手のひら程度の時間をどうしてあるということができるでしょうか。詩編39編6節の後半です。ああ、人は確かに立っているようでもすべて虚しいもの。仮に人生の全盛期を迎えたといっても人間がすることといえばすべて虚しいことにすぎません。詩編39編7節です。ああ、人はただ影のように移ろうもの。ああ、人は虚しく悪せくし、誰の手に渡るとも知らずに積み上げる。手のひらの長さに過ぎない人生は日が差すとすぐに消え去る影と同じようなものに過ぎませんが、人間は誰の所有になるもかもなるかもわからないものを独占しようと大騒ぎを繰り広げ、一瞬で終わってしまう自分の人生をすべて虚しく散らしてしまいます。そうしてただ一握りの灰となって形もなく消え去ってしまうとしたら、 人生以上に虚無なものがどこにあるでしょうか。しかしたとえ手のひらの長さに過ぎない人生だとしても、ダビデの人生は違っていました。詩編39編8節です。主よ、それなら何に望みをかけたらよいのでしょう。私はあなたを待ち望みます。一生涯神様を恐れ敬ったダビデは、間近に迫った臨終の瞬間にも神様を仰ぎ見ました。そしてただ神様だけに全ての望みをかけました。その理由は簡単でした。主は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。ダビデに主なる神様は自分と共にいらっしゃると同時に、いつも自分より先立って進まれ、荒い人生の暴風の中でも自分を青草の腹と休むに適した水のほとりに導かれ、不義が勢力を振るうこの世の中心でも義の道に導いてくださる引率者であらせられました。それでダビデは時々刻々臨終が近づいてくる死の影の谷の中でも先立って進まれる神様に自分の人生を預けました。その結果、手のひらの長さに過ぎなかったダビデの70の生涯は、3000年が過ぎた今日まで永遠の真理の城にそびえ立ち、彼の名前は永遠なる神様の御言葉の中で永遠に生きています。昨年4月、イギリス東北部にあるサンダーランドで開かれたマラソン競技の結果には驚かされました。1位のでゴールインした1人を除いた残りの競技者は全て失格処理されたのでした。その人数がなんと5000名に達しました。その多くの選手たちは競技の途中で棄権せず、全てゴール地点まで完走しましたが失格処理されてしまいました。理由としてはこうでした。1番手と相当な開きができて走っていた2番手がミスして間違ったコースに入り込みました。そうすると3番手とその後ろに数珠つなぎで走っていた選手たちが前の選手だけについていくのに必死となり、皆がコースを逸脱してしまいました。2番手で走っていた選手は運よくゴール地点にはちゃんとたどり着き、その後ろについていった選手たちも続々と目標地点にゴールにしました。しかしコースを外れた彼らが走った距離はマラソンの正規コースの 42.195 キロから264メートル足らず、すべて失格処理となりました。彼らが走った 41.931 キロはここヤンファジンからインチョンのヨンジョン島に少し足りない距離です。この遠い距離を休まずに走ったのに、わずか264メーターが足りずに失格になった5000名の選手たちはどれほど呆れ返ったことでしょうか。彼らの中でジェイク・ハリソン、ただ一人終始一貫して正規コースを走り、 一等の栄誉を受けることができたのは、正規コースの旗と先導する車両に正しくついていったからです。この世の人々は皆前を行く人についていきます。権力を得たい人は権力者に、金持ちになりたい人は金持ちに、学者になりたいならば学者に、スターになることを熱望するならば前を行くスターを追いかけます。各分野の先方に立っている一人の人を、どれほど多くの人々が後を追っているか分かりません。しかしいくら先を行く人を追っていっても、前を行く人も後ろを追う人も、最終ゴール地点が全て共同墓地に過ぎないとしたらば、それ以上に虚しいことがあるでしょうか。たとえ手のひらの長さに過ぎない人生であっても、一生涯労苦し一生懸命生きたのに、永遠の生命の正規のコースから外れ、共同墓地で一握りの土として失格処理されるとしたら、どれほど目の当てられないことでしょうか。今年の私たちの教会の標語は、申命記一章30節による先立って進まれる神様でした。時間と空間を超越する神様は、いつも私たちより先立って進まれる神様です。先立って進まれる神様は、永遠の前から永遠の後まで永久に存在なされる神様です。先立って進まれる神様は、天地を創造なされた全能の神様です。先立って進まれる神様は、真理と義の神様です。先立って進まれる神様は、私たちが神様を知る前から、私たちのためにご自分の一人子をこの地に送ってくださった愛の神様です。それゆえ、私たちが先立って進まれる神様を追う時にだけ、手のひらの長さに過ぎない私たちの人生が、この方の中で永遠にして絶対的な意味を持つことになります。先に立って進まれる神様を追う時にだけ、私は義の道、すなわち救われたクリスチャンとして歩んでいかねばならない正規のコースから外れないでいられます。先立って進まれる神様を追う時に、その時だけに、私たちの鼻先から息が消える瞬間に失格処理とならず、共同墓地を飛び越えて永遠の生命を享受できます。さあ、今年の最終章の今、この一年を一度振り返ってみましょう。どうでしょうか。この一年、私たち各自は先立って進む人々だけをがむしゃらに追っていきましたでしょうか。あるいはそうでなければ、先立って進まれる神様を追っていかれたでしょうか。もし先立って進まれる神様を追っていった人であるならば、今どんな状況に置かれていたとしても関係なく、神様に感謝することで今年一年を結ぼうとしていることでしょう。一方、先立って進まれる神様を追う人は、この一年間辛く荒い人生の荒野を大変な思いで歩んできたといえども、それが自分が経なければならない正規のコースであるので、先立って進まれる神様がその過程を通過させ、また人生の荒野は神様が約束された契約の地カナンに続く関門であることを知っているためです。 前回見てきましたように、アレキサンドリアからエフェソに到着したアポロは熱心にイエス様を伝える情熱を持っていましたが、しかし彼が知っていることは、ヨハネの聖霊、すなわちイエス様の交渉外の初期に限られた内容でした。その事実を確かめたプリスキラとアキラ夫婦はアプロを連れて行き、神様の道をさらに正確に説いてあげました。韓国語の連れて行くと翻訳されたギリシャ語の動詞プロスランバノは、誰かを自分の家に迎え入れる時にも使われると説明いたしました。プリスキラスとアキラ夫婦がアポロを自分の家に連れて行き、食事を振る舞いながら、彼が全く知らずにいるイエス様の教えと、そして十字架の苦難、それと復活について教えてあげたのでした。そんな気持ちを持ったプリスキラとアキラ夫婦だったので、アポロにただ一度だけではなく何回かにわたって自分が知っている福音を詳しく説いて説明したことでしょう。まさにそのおかげでアポロは初めてようやく福音の正しい証人になりました。プリスキラとアキラ夫婦から完全な福音を伝え聞いたアポロはエフェソにそのままとどまりませんでした。本文27節の証言です。それからアポロがアカイア州に渡ることを望んでいたので、兄弟たちはアポロを励まし、彼の地の弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。アポロはそこへ着くと、すでに恵みによって信じていた人々を大いに助けた。アポロはアカイア州に行こうとしました。現在アポロが滞在しているエフェソはアジア大陸に属している反面、アポロが行こうとしているアカイアはエーゲ海を渡ってヨーロッパ大陸のアカイア州のコリントでした。なぜこの時アポロがよりによって遠く海を越えてコリントに行こうとしたのか、その理由について本文は言及していません。しかし新約聖書の写本の中で紀元5世紀頃に書かれたと推定されるベザ写本には本文27節が次のように記録されています。エフェソに滞在していたあるコリント人たちがアポロの言葉を聞き、彼に自分たちと一緒に自分たちの故郷に渡っていこうと強く誘うので、これにアポロが応じるとエフェソの人々はコリントにいる弟子たちに手紙を送り、言うには彼を受け入れなさい、彼はアカイアに場所を得て各教会に大きな助けとなるだろう。本文27節に比べベザ写本の句がより長く詳しいのは、後に記録されたベザ写本に初代教会の頃から伝えられてきた伝承が付け加えられたからです。そのおかげでベザ写本はアポロがなぜアジア大陸から海を渡りコリントに行こうとしたのか、決定的な端緒を提供してくれています。エフェソを訪問したコリントのギリシャ人たちの中にアポロの説教を聞いて感銘を受けた人々がいました。彼らはアポロに自分たちと一緒にコリントに渡っていき、コリント人の面倒を見てくれるよう強く頼みました。彼らの提案をアポロが受け入れると、エフェソのクリスチャンたちはコリントのクリスチャンたちにアポロを受け入れてくれるよう頼む手紙を書き送りました。コリントに渡っていったアポロはそこに定着し、そこのクリスチャンたちに霊的に大きな手助けをしました。アポロがコリントの信徒たちにどのように霊的な手助けをしたのかは本文28節が明らかにしています。 彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤調でユダヤ人たちを説き伏せたからである。コリントには相変わらずイエス様を否定するユダヤ人たちがいました。もともとアポロは24節の証言のようにユダヤ人たちが信奉していた旧約聖書に通じていた人でした。コリントを訪れたアポロは旧約聖書を正確に引用し、旧約聖書が予言したメシアがイエス様であることを理路整然と説き伏せることで、イエス様を否定する非難するコリントのユダヤ人たちを公の場で制圧しました。このアポロによってコリントのクリスチャンたちは大きな力を得ました。2000年前、福音の不毛地帯だったコリントで最初に福音を伝えた人はパウロでした。二次伝道旅行の途中、夜べもなく一人コリントを訪ねたパウロはそこで1年6ヶ月の長きにわたりとどまり、福音を述べ伝えました。この時パウロから主を迎え入れて、パウロに神職を提供し、パウロの真実な協力者になった夫婦がまさにプリスキラとアキラではなかったでしょうか。コリント教会の自制力が確立したと判断したパウロが自身の二次伝道旅行を終え、牧会の本拠地であるシリア州のアンティオキアへ帰還するとき、プリスキラとアキラ夫婦もやはり万事を置き去りにしてパウロについていかなかったでしょうか。それ以降パウロは数年が過ぎ去った後にようやくコリントを再訪することができました。例えばいわばパウロ、そしてプリスキラとアキラ夫婦が去ってしまったコリント教会はすぐには霊的な指導者が不在の状況でした。まさにそのコリント教会のために神様が準備しておいた人が本文のアポロでした。もしもコリントからシリア州のアンティオキアへ帰還するパウロにプリスキラとアキラ夫婦がついていかなかったならば、彼らが乗っている船がエフェソでしばらくの間寄港しなかったならば、そしてその時パウロがエフェソの街道を訪ねていって福音を伝えなかったならば、福音を迎え入れてエフェソの人々のためにパウロがプリスキラとアキラ夫婦をエフェソに残さなかったならば、プリスキラとアキラ夫婦がパウロの提案を断ってシリア州のアンティオキアまでずっとそのままパウロについていったならば、コリントの信徒たちを養育するアポロは存在しえなかったことでしょう。それならばプリスキラスとアキラ夫婦の立場から考えてみましょう。パウロが彼らに中間地点のエフェソでいきなりそこにそのままとどまりなさいと言ったとき、シリア州のアンティオキアまでパウロと同行するためにコリントでの事業すら放棄してパウロに付き従った彼らはどれほど慌てたことでしょうか。いきなりのパウロの提案に対して彼ら夫婦はすんなりと理解するのは容易なことではなかったことでしょう。彼らをエフェソに残して去るパウロは彼らに小銭の一銭も渡してあげませんでした。彼らは全く計画にもなかった異教で 何の保証もなく生きながらえて定着するというのは、やはり並大抵の大変さではなかったことでしょう。しかしまさにそのエフェソでプリスキラとアキラ夫婦はアレキサンドリアのアポロに出会い、そのおかげでアポロはコリントの霊的な指導者になりました。コリント教会の事情をよくご存知の神様がコリント教会のためにプリスキラとアキラ夫婦をご自身の道具とみなして繰り広げられた神秘的な摂理でした。これは神様が時間と空間を超越して先立って進まれる神様であるので可能な御業でした。後に神様のそのすべての神秘的な摂理を悟ったプリスキラとアキラ夫婦が、神様が自分たちに先立って進まれながら自分たちの人生を通して神秘的な摂理を自分たちも知らないうちに成し遂げていらっしゃるという事実にどれほど感激し感謝したことでしょうか。神様のその神秘的な摂理の前で自分たちがエフェソで味わわなければならなかった人生の苦労は、神様が自分たちにまとわせてくださる眩しい栄光のためのステップでした。それ以降彼ら夫婦はどんな状況の中にいようが先立って進まれる神様に一層感謝しながら自分たちの人生を任せただろうということは言うまでもありません。今日は主の生誕を4日後に控えた大輪節4番目の手術であると同時に、今年を10日残した本年の最終章です。いきなり異教のエフェソに残されて、いろんな困難と戦いながらそこで生き定着せねばならなかったプリスキラとアキラ夫婦のように、過去1年の間予期しなかった人生の束縛の中で一日一日涙ぐましく生きてこられたのでしょうか。しかしそれでも絶望しないでください。私たちが信じている神様は時間と空間を超越して先立って進まれる神様です。先立って進まれる神様は、私たちが神様を知りもしない時から私たちのためにご自分の一人子をまずこの地上に送ってくださり、ご自分の一人子をして十字架で私たちの罪の代価を代わりに払わせてくださいました。私たちを救ってくださいました。神様は過去1年の間に私たちより先立って進まれながら、私たちが歩んでいくべき正規のコースへ私たちを導いてくださいました。先立って進まれる神様は今年1年にも私たちの人生を通して時間と空間を超越した神様の神秘的な摂理を繰り広げられました。それが具体的にどんな摂理であるのかは、本文のプリスキラとアキラのようにこれから生きていきながら悟りを重ね確認することになるでしょう。それゆえ過去1年の間私たちがどんな出来事を味わったとしても、主の生誕を称える大輪節第4番目の手術と今年の最終章を迎える私たちに与えられた課題は、今年も私たちより先立って進まれた神様に全身全霊で感謝することで生誕と年末年始に区切りをつけることです。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒に すべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか、というパウロの告白のように、先立って進まれる神様の前では栄光に終わらない苦難や苦痛は決してありえないからです。ですから私たちは試練の中でも感謝することで新年を迎え、涙の中でも真心から主の生誕をたたえお祝いすることができます。メリークリスマス。お祈りいたしましょう。私たちの目には見えなかったとしても、私たちの耳には聞こえなかったとしても、私たちの手には捕まえられなかったとしても、今年一年の間も神様が先立って進まれる神様となってくださり感謝いたします。辛く大変だったその道が、先立って進まれる神様が私たちのために導いてくださった正規のコースであったことを悟ることができ、感謝を捧げます。今年一年の間にも先立って進まれる神様が私たち人生の主観者であられたので、今私たちが座っている茨の敷物は私たちのために準備してくださった最上の花の敷物であることを信じ、感謝を捧げます。私たちの神様が先立って進まれる神様であるので、私たちが今歩んでいるこの涙の旅は堂々巡りしているだけのようですが、約束の地に向かう近道であることを確認し、感謝を捧げます。私たちが主を知る以前から、私たちのために先立ってこの地上に来られた主、主の生誕を心を全て尽くして喜び、私たちのために先立って進まれる主に感謝することで今年に区切りをつけ、感謝することで新年を迎えさせてください。そうして私たちの一生がわずか手のひらの長さにしかならないとしても、先立って進まれる主の中で私たちの一日一日がプリスキラとアキラの日々のように、時間と空間を超越して永遠の意味を持って生き残らせてください。私たちの人生を通してこの時代の歴史のための主の神秘的な摂理が日ごとに成し遂げられますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。